夢の力、自分らしい夢は
いつからでも何度でも。こんにちは。今日も始まりました夢の力のポッドキャスト、一般社団法人夢の力の大崎玲子です。この番組は仕事に家事に子育てに毎日を一生懸命生きているあなたへ、私らしい幸せを見つけるヒントをお届けしています。さて、本日はワンデードリームマップになんと2023年から毎年受けてくださってる、これでね3回もね受けてくださってるんですけど、八田瑞代さんにお話を伺いたいと思います。では瑞代さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。八田瑞代と申します。よろしくお願いします。
はい。で、実はですね、瑞代さんとはですね、私もうコロナ禍の時にね、抗がんノートの講座でお会いしたのがね、そこから仲良くさせていただいております。
はい。
さてさて、そんな瑞代さんですが、なぜドリームマップを毎年更新してるのか、どんな夢が叶ったのか、または叶っていないのか、そんなお話を聞きながら瑞代さんの大切にしてること、それからね、ブレイクスルーなんかも聞いていけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、その瑞代さんのことをね、皆さんにも知ってもらいたいなと思うので、瑞代さんって普段どんなことされてるんですかね。
はい、ありがとうございます。私はですね、本当に普段は一人の息子の母親として、妻として主婦をやってます。
主婦をやってるだけの人ですか。
主婦をやってるだけの人です。
とても私にはそうは思えませんね。だって、お話、人のお話聞くのが好きでしたよね。だからね、ママのお話、100人のママの話を聞くみたいなことも3年ぐらい前でしたっけ、あれ。
そうです、3年も経ちます。はい、
ね、そういうこともされてましたよね。
そうですね、はい、お話聞くのはすごく好きでさせていただいてました。
とか、あとなんか思考整理だったりとかね、感情整理ができるノート術とか、そんなこともやってて、私すごい瑞代さんにね、いろいろ教わったことがたくさんあります。
ありがとうございます。そうなんですか。
そう、もう本当になんか2人で喋り始めると止まんないのね。
ね。
そうで、瑞代さんと私がその仲良くなったきっかけって、さっきのね、話した、はい、ママ100人に話を聞くの中で、私も瑞代さんに話を聞いてもらったっていうのは確かきっかけだったと思うんですけど。
そうです、そうです、う
ん、ね。で、その時に瑞代さんが気にかけてくれたのが、私がやってるドリームマップですかね。
そうなんです。
そう、
れいちゃんがドリームマップっていうのをやってるのは知ってたので、ただそのドリームマップって一体どんなものかっていうのがわからなかったので、ちょっと話が聞いてみたくて、その話をさせていただきました、その時。
そう。ね、うん、でも実際にその私の話を聞いて、じゃあやろうかなって思ったんですよね。
そうです。
ね、で、1回目を作ってくださったのが2023年の時なんですけど、
ね、
そうそう、4月。で、この時の気持ちっていうか、まあね、大崎玲子がやってるからちょっと覗いてみるかみたいな感じだったとは思うんですけど、どんな感じでした？
もう、はっきり言ってもいいですか？
いいですよ。
ありがとうございます。もう、ものすごく緊張してました。れいちゃんがいる、ね、れいちゃんがいるっていうのは知ってたんですけど、
うん、
そこに誰が来るのかっていうのも分からなかったし、果たしてできるのかっていう自分もいたので、とにかく緊張してました。
とてもそう思えなかったですけど、緊張されてたんですね。じゃあ、そのやってみて、実際に受けてみてどうでしたか？
実際に受けてみて、やってみては、これもすいません、正直に言わせていただいていいですか？
言って。
ありがとうございます。なんて切るのが切って、その写真を切って貼るのが苦手なんだろうっていう。決して自分で、こう、おー、すごい、すごくできたっ っていう気持ちではなかったです。
おお、なるほど。
なんか、これ
うんうん。
でいいのかなーって、そういう気持ちは正
うん。
直ありました。
ああ、なるほどね。で、その、まあ、とりあえずでも、あるもの、手元にあるものとかをこう貼ってみて、で、それは貼れたのはなんか、ありましたか？
好きなものを貼ってました。これ食べたいなとか、ここ行きたいなとか、そういったものがメインに貼られてた感じがします。なぜかというと、私の夢って何だっていうのが、よく分かってなかったかもしれないからなんですけど、講座を聞いて、ああ、夢って別に大きいもんじゃなくてもいいんだっていう、そこが分かったのは嬉しかったんですけど、じゃあ果たして私の夢は何だって言われても、すぐ出てこなかったんですよ。
なるほど。ま
実
ず
は。
は目の前のその自分が好きだなと思うものをドリームマップに散りばめてみたっていう感じですかね。
そうです。
まあそんなね、ペタペタ貼るのが苦手で、あーって、もう緊張してさーって言ってたその水代さんが、1年後にですね、また受けに来るわけですよ。
行きましたね。
で、しかも水代さんとても真面目な方なので、私がドリームマップは毎日見てくださいねって言ってて、それもね、守ってくださっていたっていうことなんですよね。
見てました。
え、2回目に来た時はどうでしたか？ 2 回目は緊張しなかった？そうでも
2
ない。
回目も緊張してましたよ。私はレイちゃんに2回目の時も緊張してるんだけどすごくっていう LINE を何回か送ってたような気がします。
聞いてました。私はそんなことないでしょって勝手に思ってましたけど。でも、じゃあ、とりあえず、1回やってみて、で、もう一回2回目もやりたいなって思ったのは何かあったんですかね。
もっと自分の夢ってどんなものか知りたいなって思ったんですよね。1回目の時は好きっていうもので貼ってあったんですけど、2回目は何か夢が見つかるかもしれないっていう、ちょっと探したいっていう気持ちがあったと思います。
なるほど。で、好きなだけじゃなくて、こうやりたい方向性みたいなものが見えてくるといいなと思って2回目受けてくださった。
そうです、そうです。
なるほど。どうでした？ 2 回目受けてみて。
2回目受けてみて、自分が好きなものももちろん晴れたんですけれど、自分ってどう生きたいのかなっていうあり方みたいなのが少しずつ分かってきたっていう、そういうドリームマップが作れました。
そうだったんですね。で、それでまた3回目、2025年の5月に受けるわけなんですけど、それはまたそのなんかこうちょっと違うなとか何かあったから受けたんですかね。ど
私、それはです
う？
ね、一番最初にレイちゃんがドリームマップ何枚も書いてるよ、私って言ったのが、すごく印象的で、何枚書いてもいいんだと思って、だったらもう一回行くっていう、もう一回なんか見つけたいっていう気持ちで行かせていただきました。
そうなんですね。ありがとうございます。そう、私ももう10枚ぐらい書いているので、
ねえ。
なんかちょっと違和感あるなと思えば、その都度その都度ね、新しいものを作っていったりするんですけど。で、どうでした？ 3 枚目作ってみて。
いや、3枚目は良かったですよ。というか、違ってました。
そうなんだ。それは1枚目、2枚目を作ったからこその3枚目って感じ。
そうなんですけど、やっと自分の好きってどういうものかっていうのが分かって、その好きがなぜ夢につながるのかっていうのが見えてきたから、3枚目は違ってました。感覚的に。
すごいね。 やっぱりこう、毎日ね、見てたっていうのもすごく良かったのかなとか、自分の中では無意識でも、ドリームマップと対話を常にしてたんじゃないかななんて思いましたね。ありがとうございます。ね、やっぱり、ドリームマップって言うとついつい未来のことばっかりイメージしがちですけど、ここで結構水尾さん自分の好きっていう話をね、今までしてくれてますけど、自分の好きを見つけるって今の自分を知るってことですもんね。
そうなんですよ。これに気づきませんでした。でも、ドリームアップをやって、作っていきながらそれに気づいたっていう感じかもしれません。
なるほど、なるほど。じゃあ、そんなドリームマップ、3枚書いていただいたんですが、その中で、これ叶ったんだよねっていうのを何か一つピックアップするとしたら。
あります。
ぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。それは何かというとですね、私のすごく大好きな、ナジャ・グランディーバさんっていうドラッグクイーンがいるんですけれど、その方に会いたいっていう、そして会って、私が自分らしく生きれるようになったっていう文字を入れたんですよ。で、そしたらなんと今年の頭に、その夢が叶ったんです。
すごい。
すっごい嬉しくて、叶ったっていう。もう、それが、
なぜさんが好きなのは、理由というか、どんなとこが好きなんですか？
私すごく頑張ってしまう人で、一生懸命やらなきゃっていうのがあったんですけど、そんな自分に疲れてもいたんです。けど、ナジャさんが言ってるのは、6割で生きるっていう言葉を座右の銘にしてるらしく、私もそうなりたいっていう、なんとかしてこの力を抜きたいっていう、そういう思いがあったんだと思います。
実際なるさん会ってみてやっぱり6割の人でした？
6割の人でしたよ。
じゃあ、それは3枚目に書いたドリームマッ
3
プ。
枚目に書きました。
そうなんですね。じゃあ、だんだんいろんなものが、1枚、2枚、3枚書くうちに GPS が合ってきて、行きたい方向だとか決まってきた感じなんですか
そう
ね。
です。うん。
じゃあ、こんなドリームマップですね、水尾さん、どんな人に受けてもらったらいいなとかって思いますか？
よく私の周りにもいるんですけど、自分の好きがわからないっていう方に入れてもらいたいんです。なぜかっていうと、やっぱりその方たちっていうのは一生懸命頑張ってこられたと思うんですよ。で、しかも時代背景がね、我慢しなさいとか、そういう時代で生まれてきた方、40代、50代、60代の方とか、あとはお母さんやっている方、子供のために一生懸命になっている方、そういう方たちって自分の好きっていうのを忘れかけてるんじゃないかなと思うので、そういう方たちにこそ見つけてもらいたいなと思ってます。ドリームマップをやっていただきたいなと思って。
少しでも毎日が、ね、自分の好きが分かってると楽しくなってきそうですよ
そう
ね。
なんですよ。イライラしてる時もね、ドリームマップ見たらニコって笑えるんで。
なるほど、なるほど。そうですよね。私もね、好きな俳優の写真貼ってますも
いいと思います。
ん。じゃあ、そんな水代さんのこれからの夢についてね、最後聞かせてください。
はい、ありがとうございます。で、実は私一つ今大きな夢があるんです。で、それはどういう夢かというと、小学校の3年生の頃にあることを体験したんですけれど、その体験したことの続きを行きたいなって思ってるんです。それは何かというのはちょっと今は言えないんですけれど、それが実は私心の奥底でずっと多分それがあったんだと思うんですよ。で、なぜそれが分かったかっていうと、1回目に書いたドリームマップにそれが出てたんです。無意識に。
すごい。
そう、出てて、あ、このことだったんだっていうのが3回目書いてやっと気づいたっていうか、すごい、 なんだろう、私の中でドリームマップ3回書いたことによって、3枚目から2枚目、2枚目から1枚目というふうに、どんどん、あ、これだった、これだったって気づいていけるっていう、そういう夢、私の夢これだったんだっていうのを、すごく体感として今あるので、それをなんかまた、順番に叶えていきたいなっていう夢もあります。
すごい。じゃあもうその大きな夢がね、叶った暁にはまた来てもらいましょう。よろしくお願
はい。
いします。
よろしくお願いします。
はい。水尾さんの情報は、ポッドキャストの説明欄にありますので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。ポッドキャストにご質問や感想などございましたら、インスタグラムの DM にポッドキャストと入れてお送りください。夢の力の LINE 公式アカウントもありますので、夢をキーワードに様々な情報を発信しております。ぜひご登録ください。本日はバンデードリームマップを毎年受けてくださっている八田水代さんにお話を伺いました。水代さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんも聞いてくださってありがとうございます。バイ
ありがとうございます。
バーイ。